皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。急に暖かくなって花粉が激しく舞いそうな中、今日は本当にようこそ礼拝にいらっしゃいました。ちなみにですね、花粉症の方っていらっしゃいます？私、花粉症って方、そうですね、ちょっといらっしゃいますね。実は僕も花粉症なんですけれど、僕は20歳くらいまでは全然平気だったんですけれども、ある日突然不条理にも花粉症になってしまいました。今日もですね、念のため薬を持っています。大学生の頃にですね、伊豆にある音楽の先生の別荘にみんなで合宿に行ったんです。そしたらその先生のその住まいにですね、別荘の裏手が一面杉林だったんですね。自分は花粉症でないので全然大丈夫だと思ってベランダに出て深呼吸をしたら、なんか鼻がムズムズになってしまって、なんかくしゃみが止まらなくなってしまって、それ以来ずっと花粉症のままです。でそれまで花粉症と無縁だった人生が、一夜にして花粉症に悩まされる人生へと変わってしまったんですね。もしもあの時合宿に行かなければ、あの時窓を開けてベランダに出なければ、いろいろ後悔をするんですけれども、あくまでもたらればの話ですので、もうその時に不条理にも自分の人生が変わってしまったんですね。花粉症というのは大したことない例なんですけれども、不条理にも自分の人生が何かの弾みで変わってしまうというような経験をすることが私たちにはあるのではないでしょうか。突然病気になってしまう、突然怪我をしてしまう、自然災害の猛威に襲われてしまう、仕事上の不条理がある、突然の別れ、死がある、そのようにして十字架を無理やり担がされるような出来事というものが私たちの人生を襲ってくることがあるのだと思います。その最中、私たちは苦しみや悲しみの意味をすぐに理解することはできません。そんな経験をしていく中で、私たちは一体どのように生きていけばよいのでしょうか。今日私たちはキリストの弟子となって歩んでいった一人の人の歩みから、そのことを学んでいきたいと思うんです。今日は全く不条理という仕方で重荷を負わされた人、しかしそのことによって全く不思議な仕方で救いを与えられていった人、キレネ人シモンという人の姿から、キリストの弟子としての生き方を学んでいきたいと思います。新約聖書の中でマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書にこのシモンという名前の人が登場してきます。この人はイエス様がゴルゴタの丘に十字架を担いで行く途中に、そのイエス様の十字架を一緒に担いだ人として登場してきます。それも自分の意思で担いだわけではなくて、兵士たちに無理やり担がされたというのです。アレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきてというんですね。キレネという町はかつてアフリカの北の真ん中にある、今でいうとリビアにかつてあった町だそうです。当時の世界の中心は ローマですので、そのローマから見ればそれこそ田舎であったのだと思います。けれどもその田舎から出てきたシモンという人が神様の救いのご計画の中で不思議な役割を果たしていくということになります。聖書の中にある人の名前が書かれているというのはとても大切なことなんですね。どうしてかというと、イエス様と会ったことはあったとしても名前が書かれなかった人という人の方が圧倒的に多いからなんですね。まあ、聖書を読んでいく中で群衆というような言われ方、群衆一般のこうくくりでくくられる人たちいますけれども、その人たちもイエス様とは会ったんですね。イエス様のことを見て、イエス様に会って、イエス様とお話もしたかもしれません。けれどもその一人一人の名前が聖書に書かれるということはあまりないんですね。またイエス様に病を癒されたという人も多く出てきます。その人たちも確かにイエス様とお会いしているんですね。お話もして、病気も治していただいて、けれどもその人たちの名前もですね、書かれることはないという人がたくさん出てきます。汚れた霊に取り憑かれた男とか、中部の人とか、イエス様に出会っているはずなのに名前は書かれていないんです。でもそんな中にあって、この人はシモンという名前がちゃんと書かれています。それだけではなくて、キレネ人というですね、出身まで書かれています。それだけではなくて、田舎から出てきたということまで書かれているんですね。マタイもマルコもルカも、このシモンの出身地まで書いています。イエス様とお会いしたけれども、イエス様に癒していただいたけれども、名前が書かれなかったという人と比べてみると、とても大きな違いがあるということがわかります。そしてこの人シモンという名前からするとおそらくユダヤ人ですね。で、聖書の時代、ユダヤ人たちはユダヤだけではなく地中海世界全域に散らばって生活をしていました。それぞれの都市でコミュニティ、ユダヤ人のコミュニティを作って生活をしていたんですね。そのことをちょっと難しい言葉でディアスポラのユダヤ人というふうに言います。ディアスポラというのは散らされたものという意味なんですけれども、ユダヤ以外に散らされていって離散をしていって暮らしているユダヤ人のことをディアスポラのユダヤ人、舌を噛みそうな名前ですけれども、ディアスポラのユダヤ人ですね。例えばですね、パウロが伝道旅行に出かけた先々で、パウロはですね、まず最初にユダヤ人の街道に入って福音を述べてたりですね。で、そこで受け入れてもらえない場合は街道以外の場所で説教しています。そこにはユダヤ人の街道があって、もっと広く言うとユダヤ人のコミュニティがあったんですね。今で言うと、例えば中国の方々で中国本土以外で暮らしている方々のことを華僑というふうに呼んだりしますね。日本人も海外で暮らしている方々の中で日本人とコミュニティを作って生活しているという方々もいらっしゃいます。そのような形で聖書の時代のユダヤの人たちはいろいろなローマ帝国の中の都市に出かけていって、そこでユダヤ人のコミュニティを築いて生活をしていたんですね。きっとこのキレネ人シモンもそのような人の一人だったと思われます。そのシモンがエルサレムに行ったというんですね。おそらく杉越の祭りのためにエルサレム神殿にやってきたのだと思うんです。 けれども田舎から出てきて通りがかったのでというふうに書いてある通り、たまたまイエス様が十字架を背負わされているその場所に本当にたまたま遭遇したんですね。でたまたまその場所に遭遇しただけではなくて、さらに兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせたと言うんです。きっとですね、この時のシモンの気持ちといえば踏んだり蹴ったりだったんだと思うんですね。これをですね、こう日本人の感覚に置き換えるとどういうふうになるのかというのをちょっと考えてみると、例えばですね、例えば私が田舎で生活したの経験から言うと、例えば秋田に住んでいる人が初詣をするときにわざわざ伊勢神宮にまで出かけていったら死刑囚の行列に遭遇してしまったと。でそこでなんと、公務員の人からですね、その処刑の道具を一緒に担がされてしまったみたいな、そんな日本人からするとそんな感覚だと思うんですね。きっと正月早々縁起でもないと言いたくなるような場面だったんだと思います。きっとこのシモンはですね、神殿に詣るために礼拝をするためにいい服を着て出かけたはずなんです。神様を礼拝するために、旅をするために、もうとてもいい服をしつらえてそれを着てやってきた。けれどもそこに血だらけの男がいて、鞭打ちで血だらけになってささくれだった十字架の横木を担がされて男に会ってですね、その横木を自分も一緒に担がなければならないというんですね。で十字架、今礼拝堂にある十字架ってとても丁寧にカンナがかけられて綺麗に仕上げられてるんですけど、おそらくですね、当時使われていた十字架はですね、こんなに綺麗にヤスリがけされていない、もうささくれだって木の節がまたそこからトゲが出てるようなですね、そういう横木を担がされるんですね。前を歩いているイエス様も血だらけでそのささくれが刺さって痛々しいんですけれども、そのささくれがシモンにも刺さってくるんですね。この日のためにエルサレム神殿を礼拝するためにいい服を仕立ててやってきたのに、血だらけの男と一緒にその十字架を担いで、そのですね、木のささくれが自分にも刺さって服もダメになるし自分も痛い思いをするしですね、もう大変な思いをするんですね。一体どうして罪人として処刑される男の十字架を罪人でもない自分が担がなければならないのか、なんて不条理なんだ、そういうふうに思ったに違いないと思うんです。それがキレネ人シモンとイエス様との出会いだったんですね。もうこれ強烈な出会いですよね。普通にすれ違っていればその人の顔も名前も知らないで済むはずなのに、もうその自分の前を血だらけで歩いている男のことが目に焼き付いて離れない、そんな経験だったんだと思うんです。でやっと解放されたと思っても後になってですね、一体あの出来事は何だったんだろうか、あの男は一体何だったんだろうか、いつもいつもいつも気になって仕方がなかったのではないかと思うんです。一体あの男は何をしたんだろうか、どうして死刑に、しかも世界で一番残酷と言われるような十字架刑を受けなければいけなかったのだろうか。 またどうして自分がその十字架を担がされなければいけなかったんだろうか、そんなことをですね、何度も何度も反芻するようにですね、考えていなければならない、そんな出会いだったんだと思うんですね。でもしもこのシモンがですね、そこで終わっていれば、このキレネ人シモンの名前は聖書の中に書かれるということはなかったんだと思うんです。このシモンという名前が聖書の中に書かれて、さらにキレネ人という出身まで記されて、田舎から出てきたということまで書かれている、一体なぜでしょうか。今ですね、聖学院協会では50周年記念誌の発行に向けて準備をしているところなんですけども、教会の歴史を書いている書物にある人の名前や出身地とかその他のことが書かれるというのはどういう場合かというと、そうですね、教会員の場合ですね。教会員だからこそ教会誌の名前やいろいろな詳細が載っていくということになります。このキレネ人シモンはまさにその例だったと思うんですね。さらにはこのシモンがアレクサンドロとルフォスとの父ということが書かれています。でこのアレクサンドロとルフォスという人も当時の教会でよく知られていて、そのお父さんがシモンだねということをみんながわかるからこそ名前が記されるんですよね。だから、ここで名前が出てくるということは、このキレネ人シモンがイエス様の十字架を担ったその後からマルコによる福音書が書かれるまでの間に教会のメンバーとなっているということがなければ、このキレネ人シモンが名前が記されるということは起こらないということになります。ですので、このシモンがですね、イエス様の十字架を担いで、マルコによる福音書が書かれる間に、イエス様のことを信じて、信仰を持ってつながっている。それだけではなくて、その子供であるアレクサンドロとルフォスもまた教会員になっている。それだけではなくて、ローマの信徒への手紙の16章13節を見ると、パウロがこう言うんですね。主に結ばれている選ばれた者ルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですというふうに書かれています。ですので、ここからするとですね、もう家族みんなでクリスチャンになっているということが想像できます。きっとこのキレネ人シモンの歩みということはこんな意味だったんじゃないかなということが想像できます。シモンはですね、かつてアフリカのキレネでディアスポラのユダヤ人、離散していったユダヤ人として田舎暮らしをしていました。ある時杉越の祭りに詣でようとしてエルサレムに旅行します。衣服をしつらえて神様を礼拝しに行きようよと出かけていきます。けれどもそこへ十字架を担がされているイエス様の近くにいて、ローマ兵からイエス様が担いでいるその十字架を無理やり担がされるという出来事になるわけです。やがてシモンは自分の町へと帰っていく。きっとシモンはずっと思っていたでしょう。どうして罪人でもない自分が罪人として処刑される男の十字架を担がされなければいけなかったのか、なんて不条理な出来事に遭遇してしまったんだろうか、とそんなことを考えていたんだと思うんですね。ある時家族でローマに引っ越していきます。そこでローマにある家の教会の礼拝に出席する機会があったかもしれません。そんな中でもしかしたらペトロの説教を聞いたりパウロの説教を聞いたりしたこともあったかもしれません。そこで イエス様の十字架の出来事を聞くんですね。イエス様が十字架を担がされてゴルゴタに向かっている途中に、誰かがその十字架を担がされていたんだということを言ったのかもしれません。それを聞いていたシモンが、あの時その方の十字架を一緒に担いだのは私なんです、そういうふうに言ったのかもしれません。そしてシモンは、それまでは罪人ではない自分が罪人として処刑される男の十字架を担がされていたと思っていたけれども、そうではなくて神様の前に罪人として十字架にかけられなければならない、そのようにして滅ぼされなければならない私の罪の身代わりとなって、あのイエス様が十字架を担いで歩いてくださったんだ、その十字架の上で命を捨ててくださったんだ、そのことによって命を与えてくださったんだということに気づかされていたんだと思うんですね。そのことに気づかされたシモンはやがて洗礼を受けてキリストの弟子となっていったことでしょう。それだけではなくて、家族もともともに洗礼を受けてキリストの弟子となっていくのです。そしてこのシモンの妻はパウロの母とさえ呼ばれて、ローマの信徒への手紙にその名前を書かれていくということになっていきます。きっとキリネ人シモンは何度も何度も何度もこの話をみんなに語り伝えたんだと、そのことによってマルコが福音書の中にこのエピソードを記していく、やがてマタイやルカの中にもこのエピソードが記されていく。そして私たちがキレネ人シモンの歩みを知ることができるようになっている、そういうことだと思うんです。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りがかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。きっと私たちの人生にもこのキレネ人シモンのように、突然にして不条理な仕方で重荷を負わされるというような出来事が襲ってくることがあるのだと思います。突然病気になってしまう、突然怪我をしてしまう、自然災害の猛威に襲われる、仕事上の不条理がある、突然の別れ、死の出来事を経験する、私たちの人生ではまさに突然不条理な仕方で十字架を無理やり担がされるような出来事が襲ってくるのです。その時私たちはあのシモンと同じように、その苦しみや悲しみの意味をすぐに理解することはできません。けれども私たちの人生の歩みはすべて神様のご計画の中にあるのです。だからあのキレネ人シモンのように、後になって、あ、この出来事の意味はこうだったんだ、神様のご計画はこうだったんだということが分かるようになる時が来るはずです。イエス様は十字架におかかりになる前、弟子たちの足を洗って、そしてシモン・ペトロにこう語りました。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる、そう言われました。 イエス様がなさっておられること、神様のご計画、そのことは私たちが苦しみや悲しみを経験しているその最中に今分かることができないかもしれないけれども、神様がなさっていること、イエス様がなさること、それは確かに後で分かるようになると言われたのです。キレネ人シモンはやがて自分が経験したあの不条理な出来事の意味を理解することができるように後でなっていきました。私たちもそうです。今苦しみや悲しみの意味を理解することができないかもしれないけれども、後で分かるようになる時が必ず来るのです。復活の主イエス・キリストと出会う時、主がこの地に再び来てくださる時、私たちの人生のこの世界の全ての意味が分かるようになる時が確かにやってくるのです。その時がやってくるまで、私たちはなお苦しみや悲しみの多い人生を歩まなければならないかもしれません。けれども私たちは確かに後で分かるようになるその時がやってくるということを知っている者たちです。キリストが希望を指し示してくださったからです。十字架を担がされるような経験をするかもしれない、不条理だと思うような経験をするかもしれない、突然の死の悲しみを経験することがあるかもしれない、そのような十字架を背負って歩むことがあったとしても、それはやがて神様の御国、天の国での再会の喜びに変えられるということを知っているのが私たちなんです。だからこそ、どんなに不条理だと思えるような現実のただ中にあったとしても、十字架を背負いつつ、新しい一歩を踏み出すことができるのです。キリストがその十字架を担っていてくださるからです。キリストが私たちの前を歩いていてくださるからです。そのことによって私たちを天の御国へと、新しい天と新しい地へと私たちを導いていてくださる。だからこそ私たちは十字架を背負うような不条理の棚中にあったとしても、希望を失うことなく新しい一歩を踏み出していくことができるのです。私たちは一人ではありません。主が共に担い歩んでいてくださる、その信仰、その希望に支えられながら、今日から始まる新しい一週間を歩みたいと思います。そして、今週から始まっていく受難節のひととき、私たちも主から託されている重荷を希望を持って担いつつ、新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私どもの朽ちるべき命に今日という新しい命を与えてくださり、あなたから託されているさまざまな荷を担いながら歩むことが許されていますことを覚えて感謝をいたします。どのような現実のただ中にあったとしても、主が共に担っていてくださり、先立って歩んでいてくださり、そのことに信頼をして 新しい一歩を踏み出すことができますように、守り導いてください。この祈りは私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。